皆さんこんにちは。土のどこでもライブエピソード66、第66回目のどこでもライブ。今日もカナダオンタリオ州トロントから土こと筒井由紀子がお届けします。皆さんお元気でしょうか。もうすっかり5月、先週ちょっと1週ぐらい空けてしまったんですけれども、まだちょっとお久しぶりの更新となります。本当にね、トロントは未だ桜が咲いておりません。ちょうど4月の26日あたりからつぼみをつけてきたんだけれども、昨日おとといぐらいにちょっと行ってみたらまだ全然つぼみ状態で、ちょうどね平均気温が今10度を下回ってるんですよ。で、10度以上になることが少なくって、いまだにこうなんかちょっと厚着をして外に出ている状態で、雨もちらほら降ってるので、これ咲くかなとか、つぼみから咲いてほしいんだけども、ちょっと今週雨模様が続くので、それも心配な感じです。もう日本はもう本当にね、桜シーズンも終わってしまったかと思うんですけれども、カナダもまだ咲いてないところもあるのかな。まあ、トロント今年春寒いのでこんな状態なんですけれども、一部さ、なんかダウンタウンの方ではちょっと咲いてるところがあるって言ってたかな。まあ5月になってからもね、その桜が咲くとか咲かないとかの話題っていうのが、また寒い国のカナダらしいなって感じもするんですけれども、皆さん体調などは大丈夫でしょうか。結構風邪ひいてる方が周りも多くて、まあ風邪だったりCOVID、まあコロナだったりとか、まあ本当ね、気をつけなきゃいけない時期なんですけれども、この間ちょうど私のウェブサイトの方に、ブログの方にコメントでリクエストがありまして、私の曲桜 in ハイパークっていう、本当にトム亀井さん、ありがとうございます。で、ちょっと桜のシーズン終わってしまって、若干このリクエストも遅かったんじゃないかって懸念されてたんですけども、全くそんなことありませんよ。トロントはまだ咲いてないので、まさにこの桜 in ハイパーク、ハイパークっていうね、大きい公園がトロントの西の方にあるんですけれども、ウエストエンドって呼ばれるエリアの方のね、西側にあるんですけれども、そこが結構トロントの中では一番桜の数が多くて、で本当に地元の人にも愛されてるスポットなんですよ。で、そもそもこの桜、ハイパークにある桜はすごく歴史がありまして、まあ、そのお話もおいおいお話ししていけたらと思うんですけれども、それにすごく感銘を受けて書いた曲です。で、本当にね、この桜のシーズンに間に合うようにレコーディングも終わらせたかったんですけれども、今ちょうど本当に急ピッチで取り掛かってる最中で、ちゃんとしたそのレコーディングされた音源がないので、YouTube の方から引っ張ってきた音源をちょっとバックにかけながら紹介したいと思います。トムさん、リクエストありがとうございました。
たどり着いた旅路の西の果てから強く咲く時を
ちょっとライブ音源ということで、若干音が生々しいと言いますか、クリアではなかったかと思うんですけれども、これドネ・ロバーツって、この間も今までずっとご紹介してるジュノ、今回ノミネートされた一緒に音楽活動しているミュージシャンがギターを弾いてくれて、バック バックアップコーラスも担当してくれているんですが、いるんですけれども、この、まあ、曲もともとその日系カナダ人 の、 あの歴史にこうすごく感化されて書いた曲なんですよ。あの第二次世界大戦中に日系カナダ人が、まあ、なんか敵国とみなされて、その強制収容所に BC のね、あの強制収容所にこう隔離されて生活を送っていたっていう歴史があるんですけれども、以前ね、私そのエリアに住んでたことがあって、でその跡地を訪れたりとかして、それでこういろんな歴史に触れる機会があったんですね。でトロントに来てその桜を見に行った時に、その BC の強制収容所に隔離され入れられてた日本人の人たちが戦争が終わった後に行くところがなくなって、でその時に、まあ、BC、 あの昔住んでた彼らが住んでいたところでも、もうこっちには戻ってくるなみたいな感じでも受け入れられなかったらしいんですよ。そしたらそのトロント市があのたくさんの日系人をここで新しい生活を始めて仕事を見つけてくださいみたいな感じで本当に大々的に受け入れたんですって。でそれの感謝として東京都がこの桜をハイパークをはじめトロントのあちこちに寄付したらしいんですよ。で今もその寄付が続いているので、その友好の、 あの日本とカナダのね、その友好の印やと感謝の気持ちっていうことで、本当にあの歴史のある、そして本当にいろんな人たちの思いが込められた桜なんだなっていうふうにこうしみじみ思いつつ書きました。本当あの最近ね、あの急ピッチでアルバム制作に取り掛かっているので、早くこう完成して皆さんに紹介できたらなっていうふうに今頑張っています。ということで、あの、まあ、桜の紹介と私の、まあ、曲の一つの紹介はこれまでとしまして、あのコメントの方で質問をいただいていたカナダでの食べ物について、まあ、自炊、そしてまあ料理をしないで済む方法みたいな感じの質問をいただいたので、そのお話をしていきたいと思います。で、まあ、カナダに住んでる日本人の方ってもう本当に日本食にね飢えてらっしゃる方がいっぱいいると思うんですけれど も、 もう私は結構なんだろう、そこまでその、まあ、食日本食、まあ、本当に和食は本当に好きなんだけれども、それぞれの食べ物が好きなので、特に和食じゃなきゃダメってことはないんですよ。なので、まあそこにあるものを食べて楽しんでいる感じなので、そこまで困ってはいないんですけれども、本当に友達とかによってはもう絶対あの醤油とかの出汁が入ったものが食べたいとか、もう本当に和食に飢えまくってる人も結構いるんですよね。でまずそのカナダで自炊をどういうふうにしているかで、例えばそのいろんな調味料も違うし、まあ、野菜とかも例えばに同じ人参といっても形が全然違ってたりとかで、まあ、形が違うだけならいいんだけど、例えばかぼちゃとかもね、日本でよく見るかぼちゃじゃなくて、なんかパンプキン系のかぼちゃよりもなんだっけ、スクウォッシュとかってこうなんていうの、長細いかぼちゃがもう主流だったりとかして、なんかね微妙に違うんですよ、野菜とかも。でもちろんそのいろんな基本的な、まあ、トマトケチャップだったりとかマヨネーズも若干こう味が違ってたりとか入れ物が違ってたりとかして、マヨネーズとかっての瓶に入ってたりするのでね、それもなんかおおってこうやって初めて見た時は驚きだったんですけれども、で自炊のメニュー、自炊は私は結構まあ、白いご飯とかも食べたいには食べたいんだけど、カナダとかで売ってる米って、あの日本で食べてる米と比べると、まあ、全然普通になんか、まあ、日本人にとってはかなり物足りない感じの米が多いので、お米あんまり食べてないんですよ。で私のお米の代わりに最近すっごいハマってるのが、あのバックウィート、まあ、そばの実、それを茹でたカーシャっていう、 まあなんか一応ね、あのお粥みたいな感じで捉えられてるんだけど、お粥までそのすっごいこう水っぽくなくって、どっちかっていうと本当にこうご飯の代わりに食べれるような、本当そばの香りがすっごいするんですよ。で日本でも多分売ってると思うんですけど、本当にこうお米よりもちょっとなんていうんですかね、食べた後に血糖値がバンって上がるって感じじゃなくて、その結構糖質が緩やからしいんですよね。ですごく体にも結構栄養素もあるらしくって、でそれをねお米の代わりにおかずと食べたりとか、あとはなんかリゾットみたいにそれと一緒にこうエビとかね、例えばキャベツとかね、そんなの一緒に煮込んでもう時短料理みたいな感じで食べたりとかしてますね。最近よくそれにハマってます。あとは結構オートミールにもハマってて、その辺が一番楽ですかね。本当にこうオートミールなんてもう簡単にすぐできるし、なんて言うんだろう、デザート系にもなるし、ご飯系にもなるっていうか、ちょっとこうブルーベリーとかフルーツ入れて食べるとデザートみたいな感じになるし、もしくはちょっと人によってはって思うかもしれないんですけれども、オートミールをまず作ったら、それにキムチとか納豆を入れて食べるっていう。で納豆が結構高いんですよ、カナダで。謎に結構ね、そのウクライナとロシアのことが起こってから納豆があんまりもう売ってなくって、でもう最近納豆をちょっと植えてるんですけれども、まあ、納豆が1パックあればそれを種にっていうか納豆菌を取って、で大豆を茹でて、で納豆作ってますね結構。で最近はその種になる納豆自体もちょっとなかなか手に入らなくなってきたので食べてないんですけれども、こっちでも本当に納豆はよく食べてます。あと味噌も結構売ってるので味噌汁とか作ったりとか、まあ、結構スープ系も本当にもう煮込めばいいだけなので簡単に作れていいですよね。なので、まあ、自炊よくカナダで作ってるものといえば、もう最近はそのなんか偽リゾットみたいな、もうとにかく全部こう入れて煮込んで、でスパイスすごい好きでいろいろ揃えてるので、チリだったりとかターメリックだったりとか、もうオレガノのそのハーブだったりとか、そういうふうなハーブとかスパイス系をなんかいろんなの好きなもの入れて、あと醤油とかも入れて混ぜちゃえば、とりあえずなんか美味しくできるんですよ。何を茹でても美味しくなるみたいな。なので料理の名前が付けられない自炊とかもかなり多いですね。でスープは本当野菜バーって入れて、とりあえずニンニクとか入れれば美味しくなるので、あとレモン、なのでレモンとかニンニクはなるべく切らさないようにしてますね。レモンと塩を入れるだけでもかなり野菜系は美味しくなるので。で私家で肉を食べていないんですよ。でペスクタリアンっていうの、合ってるかな、魚は食べるけど肉はなるべく食べないっていう。で、まあ、卵とか乳製品とかも、ゆで卵結構食べてますね。で本当にエビとかサーモンとか卵、あとチーズ系を食べて、あとはほぼキャベツとか野菜たくさん、もうキャベツはなるべく切らさないようにしてますね。味噌とか、あとトロントには酒粕も売ってるので、たまにその味噌とね酒粕を混ぜてこう鍋にするとすごい美味しいんですよ。白ごまとか一緒に入れて。なので本当そんな感じの野菜料理を中心に私はよく家で自炊してますね。で先ほど言ったその蕎麦の実のそのカーシャって呼ばれるものをご飯代わりに食べています。でもう一つの質問がね、そのなるべく料理をしないで済む方法、まあ7つの方法はっていうふうに質問あったんですけど、7つ思いつくかな。まあ、コンビニ弁当とかもね、菓子パンもない世界でどうしてますかみたいな感じだったんですけど、菓子パンは私もともと好きじゃないので、ちょっと健康オタク系なのであんまり、ま、全くもって困ってはいないんですけれども、結構菓子パンじゃないけどペーストリーとかって あのベーカリーに行ったりするとすっごいあのブルーベリーが乗ったりとか、中にこうチョコレートの入ったクロワッサンとか、そういうのすごい美味しいですよね。でそういうのはたまに買って食べちゃってるんですけれども、コンビニ弁当っていうのはさすがに、あでもありますよ。あのコンビニじゃないけど、あのお惣菜とかにね、結構あのチャイニーズ系のあのレストランじゃないや、スーパーとか行ったりすると、あのお惣菜あるんですよ。で、まあ、天津とか売ってて、ディムサムって言うんだけど、すっごいそれは美味しいですね。なので本当に料理はしたくないとかっていう時は、結構その簡単なビュッフェとか、たまにそのスーパーとかで、まあ、ビュッフェもこう今のこのね、コロナの時期、こう外にこう出されてるものをこうビュッフェでいろいろ入れて食べるっていうのがなんかちょっと抵抗あるんだけれども、でもなんかそういうのも利用したりとかしてますね。なんかコロナの前はよくビュッフェ形式のそのスーパーで安く売ってるのとか買って食べてたんだけど、実はちょっとね、この質問であのタイミングちょうど良かったんですよ。私ちょうどすごく紹介したいアプリがありまして、食べ物系のここ1、2週間ぐらいね、すっごいハマってるんですよ。でそれがあの Too Good To Go っていう Too Good To Go っていうアプリなんですけれども、ちょっとあのウェブサイトの方とかにリンク貼っときますね。でこれ結構数年前からね、バンクーバー発祥だったかな、かなりもうあの数年出回ってるアプリなんだけれども、私はトロントのあの店で使ってるんだけどね、これ何のアプリかっていうと、もう見切り品を売ってるんですよ。でこのアプリに登録してるいろんなあの地元の、例えばパン屋さんだったりとか、カフェだったりとか、レストランだったりとか、そういう、まあ、あと八百屋さんとかが、あのその日にもう捨てなきゃいけない見切り品をもう格安で提供してるんですよ。で結構ねこのアプリ見てると、あのもうどんどんそのあ残り何個みたいな感じで上がってくるんですね、いろんなところの店から。でこれは本当に何だろうな、あのもう数に限りがあるので、人気のあるところだともう本当争奪戦になるんですよ。で結構ね1分か2分で売り切れてたりとかもするので、あとコーヒー豆とかもあるんですよ。あの地元のそのコーヒー屋さんのあの焙煎してるとこで、なのでそういうとこだともうあっという間に売り切れてしまうので、もう最近もう結構アプリにへばりついて、その機会を伺ってもう速攻で買うようにして、もうかなり私はこれハマってて、例えばね、あの最近その失敗したものと成功したものっていうのがあって、失敗したのがあの朝に取りに行くっていうカフェ、なんかその見切り品を午前中になんか配布するからそこに取りに来てっていうのは、午前中だと前の日の残りがなんかこう配布されるんですよ。なのでもう全然欲しくないですよね。で、あのまあ配布って言ってもあの予約をリクエストしてアプリ上でそのお金を払って、でもピックアップするだけなんですけれども、でいいのがその日の夕方にピックアップするお店だとすると、もう本当にパン屋さんとかだとその日のうちに食べなきゃいけないパンを、でもその日は全然食べれるんですよ。だからまだ食べれるようなパンをあの見切り品として売ってくれたりするので、そういうのはね結構良かったです。で気になるお値段ですが、私のそのちょっとオーダー履歴を紹介すると、例えばバブルティー、これバブルティーってね、あのトロント、まあ、日本でもすごい流行ってると思うんだけれども、トロントでもねすごく人気があって結構高いんですよ。1杯6ドルぐらいするんですよね。でそれが3つ入って6ドル、なのでもう1杯で3杯分飲めるっていう、これは結構良かったです。で、まあ、店によってもね、あの6ドルだったり5ドルだったりとかするんだけれども、そのバブルティーの値段にもよるんだけど、あとすごい良かったのが、私あのレバノン あのファラフェルっていう、あのひよこ豆をこう潰してこうちょっと 丸いボールにして揚げたようなその料理があるんですよ。で そのファラフェルの ラップなんかこう包んで食べるっていう料理があるんだけど、そのまあレバノンの結構ファストフード結構美味しいんですよ。でそのレバノンエクスプレスっていうあのチェーン店がトロントにありまして、そこは本当に美味しくてボリュームもあって、でプレート普通に頼むとね、だいたい普通にお金払うとタックス合わせて、まあ、18ドルとかしちゃうんですよ。まあ、スープもつけて、まあ、20ドルぐらいするんですけれども、それが6ドルでかなりのボリュームも、多分スープもついて、もう本当にボリューム多分ね2人分ぐらいはあると思う。それがその日の夜にあのこう配布っていうか、その日の夜にピックアップできるので、もうピックアップしに行った時点であの普通にオーダーしてる人もいるんですよね。だから本当にこれはお得だと思います。まだ全然食べれる、もう夜にこう多分本当に一番最後のあの夜、まあ、大体野菜とかは古くなってくるので、もう次の日まで残せないものとかでも全然売ってるんですよ。目の前で普通にオーダーしてる人もいる中で、もうこれ予約をして取りに行くと、もうこの6ドルでこのでっかいプレートを手に入るって、これはね確実にまた私食べに行こうと思ってます。あとはねベーカリーでその先ほど言った夕方にピックアップするっていうのが、だいたい18ドル分ぐらいのボリュームがある、何が入ってたかっていうとね、大きいまずあのパン、あのこう普通に切ってあの食べれるような大きいなんかパンが一つと、あとはこの間あのいただいたのがそのベーグルが6つ、そしてあと普通のペーストリー、ちょっと、まあ、菓子パン的なペーストリーが1つでね、それが結構良かったので、今日もまた同じお店の別の店舗から買ったんですけども、さらにボリュームがあって、あの普通のパンが大きいパンが1つと、あとはフランスパンのなんかちっちゃいのが3つ、そして、まあ、ペーストリーが1つ、そしてあのパニーニ、まあ、ちょっとサンドイッチと見た目似てて、そのパンのこう間にこうなんか野菜とかねが入ってる、今回はスイートポテトとかが入ってたんだけれども、それが1つ、あと豆のディップ、あのちょっとタッパに入ってて、こう例えば野菜スティックとかこうつけて食べれるような、そのビーン、黒豆のディップが1つ、さらにカップケーキが2つで、かなりの今回のボリュームだったんですけど、これが5ドルですよ奥さん。なんかもう、ま、見切り品なのですごくこう、ま、パン硬かったりとかするんだけど、まあでも食べる時にねオーブンで温めれば、まあ、美味しく食べられるので、すっごくお得だと思います。まあ本当ね、あの店によるあのこの間行ったところはなんかそのボリュームを期待して行ったら、もう全然なんかもう全然美味しくないパンが4切れ入ってたとかね、前日のとかね、なんかいろいろあるんだけれども、コーヒー豆とかはねお得でしたね。その工場で作られてる豆を直で買えて、まあ見切り品ってことで半額以下ぐらいになってたのかな、6ドルで、まあその普通のコーヒーのなんだろうな1パックで、これね結構アプリを頻繁にこうチェックして、今日はどの店が出てるかなってチェックするのも楽しいんですよ。結構最近新しいお店がどんどん参加してきてるので、あのお気に入りのお店もね、あついにこの店も参入っていうのがちょこちょこあって、なのでね、もしあのカナダに住んでらっしゃる方で、あのこのアプリの対象になっているところにね住んでらっしゃる方がいらっしゃいましたら、ぜひちょっと使ってみてください。まあ知ってるよって方も、もうとっくに知ってるよって方もいらっしゃると思うんだけれども、なんか本当見切り品ね、あのすごく私やっぱ節約のためにも、まあたまに実際近所とか歩いてると八百屋さんとかでその辺でプラッと売ってたりするんですけどね、この間もね、あの結構パックに入ったオーガニックの野菜って高いんですよ。あの例えばね、結構大きめのパックに入ってる、例えばほうれん草とかいろんな野菜が入ってミックスになってるんだけど、 9ドルぐらいしたりするんですよ、でっかいパックに入ってると。でこの間たまたま八百屋さんの前歩いたら、それがあの1ドルで売られてて、もうすごい割引率ですよね。でもちろんあのその日の賞味期限になってたから、それだけこうもう今日が最後ですみたいな感じで売られてたんだけども、でも野菜ってあの傷んでこないうちは全然食べれるじゃないですか。一応そのパッケージに賞味期限書かれてたとしてもまだ全然食べれるので、あの特にねスープとかにしちゃえば若干ちょっとね傷んできてても全然平気なので、かなりね最近はそれを狙ってもう見切り品ショッパーになっております。まあなんか元々のその質問があの料理をしないで済む方法は何ですかってことだったんだけれども、まあちょっとこう答えた面もあり答えなかった面もあり、結構私料理するの好きなので、あの結局はしちゃうんだけどね。まあなんかその、まあ、パンだったりとか、あのその見切り品のお惣菜だったりとか、そのぐらいかな。なんかそれを狙って買いに行く感じですかね。まあ、とはいえね、見切り品を買い漁って結局食べれないままあのお金ばっかり使ってるっていうとちょっと本末転倒になるので、あんまり買いすぎないように心がけたいと思ってます。そんなわけで今日のポッドキャストは、まあ、ほぼ食をテーマにしたトピックをお届けしました。あとはそのまだ咲いてないねトロントの桜の話題、まあ来週にはなんかポッドキャストまた次回お伝えする時までには咲いてるのを期待したいんだけれども、たまにねトロント寒すぎてつぼみつけたまま咲かない時があったりするので、まあ今年はねちょっと桜に頑張ってほしいなと思ってます。ということで今日66回目、エピソード66のどこでもライブお聞きいただきましてありがとうございました。季節の変わり目、皆さん体調にお気をつけてお過ごしください。トロントからツッチーことツツイコがお届けしました。また次回お会いしましょう。じゃあね、バイバイ。